それでは通告順に従いまして、一般質問をさせていただきます。本日は大きく2点、第1項目名は他に2名の、議員も質問してますが SDGs について、2番目は壱岐市の教育行政についてであります。まあ、政治家というのはですね、宗教家でもなければ哲学者でもないわけでありまして、一方ではしかしその哲学とか理想とかがない政治家というのは必ずポピュリズムに陥って、何一つ決められない混乱を招きかねないといつも私は自戒の念を持っております。SDGs についてはすでにその理念17項目、まあ、国連が2015年に決定したという17項目の実現可能、それを実現していこうという国際的な大体約束だと思っておりますが、具体化に向けてとなると非常に分かりにくい。これ17項目をずらっと並べると、まあ人間がその思いつくような理想社会、ユートピアの理想社会を作るためにはこういうふうな形でしていこうというような約束にしかなってない。しかし一方では、散らかしてはですね、 SDGs のこういった実現化、設置された、こういった目的に沿った形でですね、その理想を実現されていこうということで、すでに、行政の中には SDGs 未来化を作り、またいろんな場所でですね、この SDGs について情報発信をしておられます。全国の自治体、多分いくつ手を挙げられたか知りませんけれども、多くの自治体が手を挙げている中で、壱岐市もその数少ない、SDGs の候補地として壱岐市が認められているわけですが、まあ、一つの情報発信のツールとしてはですね、私も非常に、まあ、市長がいつも言われているように、壱岐市のためになることだったら何でも取り組もうというその姿勢は大きく評価しますけれども、その中身がですね、あまりにも相場の敵すぎて、何をメインにこの SDGs をやろうとされているのかが非常にわかりにくい。これはもう多分市民も同じような感覚だと思います。言葉だけが先に先行していってですね、その中身がないというのがですね、これはまあ、私が所属している自民党の政治公約みたいにですね、何でもかんでも、ばあばあばあばあ選挙のたびに、書けばいいというもんでもない、と思っております。またその一方でですね、その、壱岐市みたいな小さな離島のですね、地政学的にも、財政的にもですね、非常に小規模な自治体がですね、この SDGs の実現に向けて、どういった具体策を取るかとなると、非常に難しいだろうと。これをやろうと思ったらですね、おそらく数千億単位の予算がないと、この壱岐市でもそれはできないと。だから特にこの17項目のうちに、僕はもうその市長にその、これとこれというふうな形でですね、この場で語っていただきたいと思っております。例えば北九州みたいに、北九州市もそうなんですが、例えば、あそこは、非常に汚れとった道海湾をですね、非常に浄化して、それと調和した形の、工業、環境と工業が非常に、うまいことになった形で、SDGs の実現に向けて、あそこは取り組んでいくということを、方向として出されてますけれども、壱岐市の場合は、それがまだ、正直言って、具体的な姿として見えない。と思っております。市長の答弁、多分市長が答弁されると思うんですが、まず市長にはですね、この SDGs に応募した理由、それからこの SDGs に、この財政が 当然財政支出が伴うわけなんですが、単独自治体でやれることということは、正直言ってこのもうほとんど限られてきてます。この財政的な裏付けはどうされておるのか。それから一番私こう読んでて非常にその違和感を覚えるというのはですね、その SDGs の一番最初に前面にですね、一番最初に SDGs とはって言ったら、これただ誰一人取り残さない社会の実現というのが、まあ要するに SDGs の一番の根本にあるわけなんですが、どう考えても私はその生き者は別にその共産主義ではないわけなんでですね、その非常に分かりにくい、これの実現についてやっぱ政治家たるものをその実現に向けて一旦言葉にした以上どういった形で実現していくのか、その具体的なプロセスがないと、その実現は非常に難しいと思うんですが、以上3項目についてですね、市長の方からこの SDGs にかける夢というか、生きがいというか、夢というか、それとプラス、その、やっぱり行政のトップにおるわけなんで、言葉だけではダメだと。で、それを実現するためにはどういうことをやっていくのかと。まあ、次の4年間は、出馬されたらですよ。次の4年間はこういうふうな形で実現していくと。これ実現するのはおそらくもう10年単位、20年単位で、かかると思いますけれども、それを一歩でも前に進めるために、どういった形で主に重点項目として取り組んでいくのか、それを、述べていただきたいと思います。
松田正一議員の質問に対する理事の答弁を求めます。白川市長。
おはようございます。10番、町田議員の質問にお答えいたします。SDGs について、生き死として何をやろうとしているのか、また、誰一人として取り残さない社会とはどういうことなのか、政策プロセスを明確にしてくれというご質問でございます。実は、去年の2月のことでございました。東京の全国離島センターで、SDGs の話を初めて聞きましたときに、私自身、これは一体何のことだと理解するのに時間がかかったところであります。また締め切りも間近でございましたし、内容を聞いていくうちに短期間のうちに2030年の生き死のあるべき姿が描けるのか、採択の可能性はあるのか、応募すべきかどうか正直迷ったところであります。なぜかと申しますと、手を挙げている自治体がすべて環境問題に熱心に取り組んでおりまして、生き死はそのような取り組みが皆無に近かったからであります。しかしながら SDGs は内閣府の所轄でありまして、採択されるとその計画実現に向けてすべての省庁がタスクフォースとして支援するということを聞きました。私は直感的にこれチャンスだと、何としても手を挙げなければならないと思ったところであります。ありがたいことに、壱岐市はフジゼロックスと地方創生の連携協定を結んでおります。フジゼロックスの力をお借りして、さまざまな企業との連携によりまして、結果として、わずか2ヶ月余りで実現可能な2030年のあるべき姿を描くことができました。さて、町田議員ご指摘の SDGs はあまりに相場的すぎる。壱岐市の具体的施策を示せとのことでございます。そもそも SDGs とは、経済、社会、環境の3側面における持続可能な開発目標でございまして、言い換えれば、議員ご指摘のように、理想を掲げ、その理想に向かって、すべての人々が行動を起こすために設けられた目標でありますから、17の目標に向かって進むこと自体、ご指摘のように、相場的以外の何ものでもございません。そのような中で、壱岐市が目指すものは何かというご質問でございます。内容に入ります前に、2030年のあるべき姿を目指す SDGs でございます。2030年はどのような社会になっているでしょうか。なんだ、10年後じゃないかと思われる方もいらっしゃいますが、私はそうではなくて、私は人間が経験する5番目の社会がやってくると思っております。 ご存知のように、人間が経験した最初の社会は、木の実を取ったり、狩りをして生活する狩猟社会であります。2番目が農耕社会、3番目が工業社会、そして私たちは現在、4番目の情報社会におります。まもなくやってくる5番目の社会は、デジタル社会だと言われております。IoT、人や物がインターネットにつながり、AI、人工知能を駆使する社会と言われておりまして、そのような社会に対応するため、そのような社会を生き抜くために、生き死は SDGs に取り組んでおるところでございます。それでは、生き死の取り組みの一部を具体的に、一部でございますけど、具体的に申し上げますと、まず3側面のうちの一つ、経済の側面では、スマート農業の確立、これはアスパラ栽培において、IoT や AI により、生産工程の体系化、収量アップを図り、合わせてそのロスをなくすために、商品にならない部分は加工してインターネットで販売することといたしております。ここでは企業誘致、雇用の確保も視野に入ってまいります。社会面では、ドローンや自動運転による人、物の移動、老若男女参加による市民競争の未来づくりの対話会の開催をいたします。環境面では、太陽光や風力の再生可能エネルギーを水素に変換し、安定した電源を確保することや、資源を有効利用する 4R の徹底などであります。一方で、誰一人取り残さない取り組みのベースとして取り組んでおりますのが、まちづくり協議会でございます。まちづくり協議会につきましては、すでに取り組みが進んでおりますので、説明は割愛いたしますが、この誰一人取り残さないという概念は、表現は適切でないかもしれませんけれども、網の目から漏らさないという後ろ向きのことではなく、冒頭申し上げましたように、理想に向かってすべての人々が行動すること、このことが誰一人取り残さないということでございます。もう一度申し上げます。理想に向かってすべての人々が行動することだということを特に強調させていただきたいと思っておるところであります。
はい、松田議
員。やっと一般質問させていただいてですね、市長のその思いがですね、テレビを通じてですね、市民の皆さんたちに僕は伝わってくれ、本当に伝わってくれたらいいなと思ってます。多分その、最初その、応募するにあたっての戸惑いがあったとかですね、この中身について、やっぱ市長も、それは誰もみんな、私たちも議員もみんなそうだし、市民の皆さんたちもですね、この SDGs ってやっぱりその、これは何だという意見が多分ほとんど大多数だと思います。だから今みたいな形でですね、その正直なその自分の心情とか裏話まで含めてですね、そうやって語っていただけるとですね、市民もそういった形で市長のその、10年後の壱岐市、人口減少も進むでしょう。そして非常に財政も厳しくなる。そういった中において、それでもやっぱりどっかで、私はその政治家というのはですね、政治家は一本のろうそく垂れというですね、斎藤代議士といって、太平洋戦争直前にですね、ただ一人国会で反軍演説をして、戦争は絶対ダメだと言った斎藤代議士というのがおられるんですが、私は政治家は一本のろうそく垂れと今正直言って座右の銘にしてるんですが、そういうふうなですね、理想を掲げきらない政治家はダメだと思ってます。ただし市長ですね、もう一つちょっと質問したことで、この実現は分かりました。そのもう一つはその財政的な裏付け、一番重要なことなんですよ。今市の行政の中にも SDGs の未来化を作られておるし、今までもその予算を使ってですね、いろんな形でそのイベントをやられたりとかされてるんですが、その例えばそのこれ内閣府の所管で全ての省庁がタスクフォースに協力するというふうになってますが、 この SDGs の実現に向かってですね、じゃあこの財政的な裏付けは現実にあるのかと、私一番心配しているのはですね、今はその安倍総理がその、まあ、経済がですね、うまいこと、まあ割とみんなその、個別にはいろんな意見もあると思いますけど、日本人は割とその、割とその景気がまあ、求人倍率も非常に高いですし、一時もそうです。あの一時に比べたら非常に経済は、まあ、あの良好な状況にあると思いますが、僕は一方で心配しているのはですね、国はもう1000兆以上の借金があるんですよ。そしたらですね、次何を削るかと、もうおそらく安倍さんが辞められたらですね、次の内閣総理大臣はですね、これ財政の立て直しをですね、本格的に国はやってきます。僕はその時に一番最初、一番危惧しているのはですね、これも地方をですね、今地方創生と言ってますけど、地方をですね、切り捨てるような形、地方交付税の減額だとか、そういった形でですね、国はですね、必ずやってくるんじゃないかと。それ以外に財源がない。社会保障をもちろん切り詰めるわけにはいかん。防衛費も切り詰めるわけにはいかないんです。今、日本の周りの状況からしたら。そしたら、あとは、もう消費税金を上げるか、支出を削るしかない。そう、この前消費税上げたばっかりなんで、さらに国民に負担をというのはなかなか難しいとなったらですね、さっきも言いましたように、その、政治家はですね、多分国はですね、地方に、その、この財政的な負担をですね、押し付けてくるんじゃないかと。僕は今一番危惧しているのは、これ数年後にはですね、地方が見捨てられていくような状況になってくるんじゃないかと。一時夕張市が赤字再建団体になりましたけども、あれ夕張市が悪いわけじゃないんですよ。国はですね、どんどんああいう施設を作れていってですね、一時、国はものすごい補助金出したんです。それに乗っかって夕張市は、あまりにも極端にそれに乗りすぎてしまったがためにですね、あそこまで落ちちまった。僕は今一番その心配しているのは、その SDGs もそれはいいけれども、これの財源の裏付けは、国は本当に2030年ですから、あと10年間です。10年間これは生き死に対して保証してくれるのかということを非常に危惧しております。それについて、市長最後に一点だけ答弁お願いします。
白川市
長。まさに、町田議員の国の今の財政等々をですね、同じ認識でございます。今のところですね、ご存じのように、平成28年から、今、壱岐市の、再生可能エネルギーの資源量調査をいたしております。これは10分の10でございますから、全く問題ないと思っておりますけれどもですね、先ほどから申します、経済、社会、環境、それぞれにですね、やはり事業を取り組むとなれば予算がいります。しかし私はですね、今度、今から一番金がいるのは環境だと私は思っているんです。特に壱岐の再生可能エネルギー、私は気候非常事態宣言も可決をいただきました。そういった中で環境に対する金がかなりいると思っております。しかし私はですね、事業主体が市であってはならないと思っております。やはり民間の活力を使わなければいけないと思っていますけれども、その中でその民間の活力を呼び込むですね、いわゆる今計画を出しております水素発電、それはやはり10分の10でですね、市が何と言いますか、一つの試験結果を出す、そして民間に後を委ねるという、そういった手法をですね、今から取っていかなければ、市が事業主体になるということはですね、もう全くアウトだと考えているところであります。ただしかし、有利な補助制度がある、そういった中でですね、それこそ、何と言いますか、投資対効果、それをやはり見極めて、今から取捨選択していかなければならないと思っているところであります。ご心配のように、本当に財政というのは、私は責任を持って、中長期、常に精査しなければならないと思っているところであります。
松田議員。
会長。
理解しました、私なりに。非常にその長期のスパンでですね、考えなければいけないことなんでですね、このずっと前に話したように、行政はですね、ある程度そのずっとその継続して、政策については継続の責任もある。国政の話をしてもしょうがないですけども、その自民党が長く続けてきた政策についてですね、民主党が政権を取ったときに、その公共事業を全面見直しとかですね、あれをやるとですね、非常に混乱を起こす。行政は一方で本当に継続して、市長が今やられたことはですね、非常に大切なことなんでですね、これ10年スパンでこれをものを考えようと思ったらですね、市長には財政的な裏付け面を含めて継続していけるような形の実現をですね、ぜひお願いしたいと思います。本当は市長にもうちょっと SDGs に喋っていただきたいと思ったんですが、実は教育問題についても僕は今日はちょっと教育長と議論したいと思いましてですね、そちらの方にちょっと半分だけ時間は取らせていただきます。あと SDGs にあと2人具体細かく質問されておりますので、そちらの方で、やっていただきたいと思います。まず教育長が多分答弁されると思うんですが、この前ありました学力テストの、今は学力テストって言わないんですかね、言わないんですが、ただし、状況はですね、もう お分かりだと思うんでですね、まずその結果について、説明してください。から2番目、この前は神戸市で、これもう皆さん、全国でも非常に話題になりましたけれども、教員間のですね、いじめの動画、もう正直言って僕も衝撃を受けました。こういった、こういった事案について私も聞いたことがなかったしですね、これについてですね、教育長のですね、率直な感想、意気地では多分ないだろうと私も思ってますが、多分ないだろうというのはですね、何があってるかわからないということに、もしかしたらそういう可能性だってあるわけなんで、ぜひ、これについて教育長の率直な感想を述べていただきたいと思います。それから僕は一番ですね、こういった問題が起こるとですね、これは子供のいじめなんかもそうなんですが、一番腹立つのはですね、この教育委員会や校長をはじめとするこの管理職の人たちのですね、マスコミインタビューなんですよ。情けなさそうなですね、回答を聞くとですね、本当に不信感を持ちます。今回もですね、ここの前の校長先生はですね、このテレビのインタビューについてこう答えた、教育長ご存知かもしれませんが、校長というのはですね、非常にその事務の仕事が忙しくて、私は一日中ほとんど校長室に詰め切りの状態だと。だからそういった現場の教職員間のそういったトラブルについて、私は全く把握する時間さえなかったというふうにこの校長は答えたんですが、こんな校長がおったらですね、今、教育長のところにはそういった各学校の校長とか管理職の人たちがいろんな形で報告はあると思うんですが、こういう校長がもしおるんだったらですね、その報告自体が全くもう信用できない状況だと。非常に私はこの憤りを覚えてるんですが、壱岐市のですね、こういった学校の管理職の教育は、どないなってるのか、ということも答弁してください。ただし、3番目にですね、教職員は、教育長はもちろんご存知ですが、時間外労働手当というのは基本的にありません。給料の 4% を、特別加算という形で、要するにいくら時間外をやろうが、給料の 4% が特別加算という形で、今、教職員には出されてるんですが、この 4% がですね、いつの間にか、 その超過勤務を容認する原因になってるんじゃないか。今この前、マスコミの報道によると全国の平均でですね、教職員は11時間を超えております。しかも近年この勤務時間がずっと増加してきているんですよね。壱岐市の状況についても私はもし調べられとったらぜひ報告していただきたいと。それから4番目にですね、長崎県でも報告があったようにですね、前年度より 1.8 倍小学校を中心にですね、いじめ目の問題が増加しております。まあ、いじめの定義はもちろん文科省が出してますけれども、その非常に難しいんです。いじめの問題、いじめの定義自体が僕はその文科省が出しているようなそういうふうな問題じゃない。その例えば児童虐待にしろ、僕なんかはそれはじいさんからですね、何かあったらもう頭をしょっちゅうぶん投げられて、ほっぺたもぶん投げられて、そういうでも 今だったら多分もう虐待になるでしょうけども、その例えばいじめと言ったってですね、例えばその喧嘩することも当然ありますよね、子供同士だって。ただしそれはその継続的になってしまうとこれはいじめだと、あるいは集団でその無視されるといじめだと、当然そう、まあ、いじめというのはそういう形でその定義されてるんですが、 1.8 倍、これ長崎県で 1.8 倍、特に小学校を中心に非常に増加しているんですが、壱岐市の状況について教育長に答弁いただきたいと思います。ちょっと長くなりますけど、できるだけ簡潔にすみませんが再質問したいと思いますので。
小田教育長。
10番町田議員の質問にお答えします。まず学力テスト、今学力調査ということで全国的に実施をしております。今年度は4月の18日に実施をいたしました。その結果、本市では小学校の国語算数は全国の平均とほぼ同じ結果になっております。中学校は国語は全国平均を上回っていますが、数学は全国平均とほぼ同じで、今回初めて実施された英語は全国平均をやや下回っております。これまでの壱岐市の状況は、中学校においては国語数学ともに全国平均を下回る状況が少し続いておりましたが、先ほど申しましたように少しずつその傾向が上向いております。これは今言われている学力が、かつて私どもの時に言っておりました覚える理解する、そういう中心のものからしっかり読んで物事を判断して解決をするという力も見るという点で、その調査の仕方が変わっていることから、授業の中でどう取り組みをするか、しっかり読ませ、しっかり考え、しっかり書かせ、しっかり発表させる、そういう授業を仕組むことによってこの学力は少しずつ高めることができる、そういう考え方でもって壱岐市教委は進めております。申しました、少しずつ上昇傾向にありますので、このような形の授業を壱岐市内の小中の教職員が取り組むよう、学校教育課と力を合わせて全校の学校訪問指導、その他の研修会の中でしっかり指導をしているところでございます。二つ目のお尋ねにありました神戸であった職員間のいじめについてですが、議員がおっしゃる通りでございます。子どもたちの一人一人の人格を認め、いじめをしないという指導をしなければならない教師が学校内で同僚の教職員にいじめをしていたという行為は、もう誰が見てもおかしく、もう大きな問題を含んでおり、非難されるべきものです。社会人としてこういう行動をしたことは 許されることではありませんし、将来ある子どもたちがいる学校内の見えるところでいじめを繰り返していたということは、もう教師としての資質を欠いております。子どもの前に立つ資格はないと考えます。一つの具体例で申しますと、加害者側の女性教師はその学級の子どもたちに対して反抗しまくって学級を潰したれとまで発言をしております。子どもたちに与えた影響の大きさは計り知れません。深く反省しています等の言葉で済まされるものではないと考えます。教師としての自覚や物事への見通しを持つ力が不足していると判断され、子どもの指導を託すことはできないと考えます。自らの意思で職を辞すことを私は進めたい気持ちになっております。大人ですからそれだけの覚悟は当然持っていてしていることと考えます。今回は学校教育や教師に対する期待と信頼を裏切るいじめ問題になりました。議員がおっしゃるように、どの学校でも全国の多くの教師の間でも起きるかのように思われるのは困ったものだと捉えます。今回のような問題は突然に起こるものではなく、その地域その学校独自の事情や問題点があり、そこに至るまでのプロセスに視点を当てなければなりません。神戸市はご承知のように政令指定都市でございます。教職員の採用や人事異動は市教委で行うことができるため、神戸方式と呼ばれる独自のルールがありました。例えば教職員の異動については本人の異動希望をもとに現金校の校長と異動先の校長がその異動の素案を作って、それを市教委が追認するという方法がこれまで取られており、校長の意向が強く反映される仕組みになっていたと聞いております。この問題があってこのことは見直されたとも聞いております。今回加害者側の40代の女性教諭については、前校長が他校からいわゆるヘッドハンティングをして赴任してきたとも言われています。その結果、現校長よりもその校に長く在職をし、学校内でボス的な存在になっていたと報道されております。この小学校では中心となる人物になり、リーダーとなるような教師だったとも思われます。リーダー格の教師がつるんで暴走と思われることを繰り返しても、校長は止めようとする力を持たなかったと言えます。学校内の教師集団でこのように暗黙のうちに構成されている力関係、位置関係があって、そのパワーバランスをうまく活用した方が良いと考えるような校長では、今回のような学校運営に多分なったのだろうと考えます。管理職のそのような考え方は教職員にはすぐに伝わります。教師同士で止めようとする行動には当然起こってこないことになります。こう考えてきますと、町田議員がご指摘のように、管理職はどうあらねばならないか、管理職をどうして指導していくか、その視点に向いてくることになると思います。少しだけお話ししますが、壱岐市では管理職の教育については年間を通して定例の校長研修会、教頭研修会を毎月1回実施し、市教委学校教育課と私が約1時間の時間を取って適宜の指導をしております。神戸のこの問題が発覚した直後の10月18日も教頭研修会で、11月1日の校長研修会でも私が直接このことを取り上げて指導をいたしました。壱岐市ではこういう指導は言葉だけではなく、必ず資料を用意してするので、管理職は学校に帰ってからも机の上でその資料を見て、さらに復習をし、落ち度の少ない学校経営へとつないでいくよう進めております。時期を逃さずに的確な指導を心がけ、できることをしていこうと壱岐市教育委員会は心がけております。また新任の校長や教頭を対象とした若手管理職研修会というのも年間5回ほど、これはもう5時以降ですけども自主的に行っております。その職務遂行の後押しをしていながらおりますし、また年間を通して各種研修会もあり、 校長が出席する会議も多いので、その都度指導することもできます。特に芦部庁舎で開催される会議の折には、出席した校長は会議の前や終わってからも学校教育課に顔を出していろいろな情報の共有をしますし、教育長室にも来てもらって情報の共有をしておるところです。壱岐市教育委員会と壱岐市校長会は一枚岩という言葉を合言葉にして日々取り組んでおりますので、これらの指導をもとにすれば管理職は主体的な判断を持って学校経営に当たっていけると思いますので、今回起こったようなことは壱岐市では起こらないと私はもう確信をしております。今後も教職員一人一人が子どもたちの教育に誠実に取り組むことができるように、管理職の指導にも努めてまいります。3つ目の労働時間の問題についてですが、11時間を超える1日の勤務時間が11時間を超えるということは、月曜から金曜までの5日間朝8時から19時に至る、そういう生活をしているということになりそうです。加えて土曜か日曜の部活動を指導しますと3時間ないし4時間がこれに加わってくるので、このような数字になってくるのが実態でございます。壱岐市の場合も4月から7月までは特に中学校は運動部活動の顧問を全ての教師が携わっていますので、6時までは部活指導で子どもと寄り添い、その後明日の授業の準備をする等をして職員室を出るのが7時等になってくる状況が続いております。学校別で見ますと、この1日11時間というのを月に直しますと、厚生労働省も示しておりますように80時間合計で勤務時間を越しているというところに数字を置いて調査をずっと続けております。現在中学校が約 24%、 小学校は 3% 程度がこのような状況にあります。職種別で見ますと、教頭の方がどうしても長くなり、小学校で 30% の教頭が、中学校では 67% がそのように月に80時間超えです。校長については、小学が 9%、中学が 10% で、あと教頭の方が戸締まり等をして帰るためにこのような数字になりますが、一般教職員については、小学校では 3%、中学校でもやはり 25% ほど、現在の状況の中でもあります。校長教頭はそれぞれの教職員の健康状態を必ず観察をしながら、健康状態を相談をし、場合によっては医師に診察を向ける等のケアをしているところでございます。現在の取り組みとしては、運動部活動のあり方、業務の見直し等をしながら、月曜から金曜までのうち1回は部活動を休む日を作っております。そしてその日は教職員も定時に退勤をすることを校長自ら率先してするように進めており、土曜と日曜のどちらか1日は部活動を休む、これも進めてかなり定着をしてきております。合わせて毎月の第3日曜日は家庭の日としておりますので、この日は部活動を休みながら家庭にしっかりと携わる、各種の運動の競技団体にもこのことについてはご理解をいただくようにしているところでございます。壱岐市は熱心に教育活動に取り組み、部活動等もする教員が多いため、この教職員の健康を害してはならないと考え、このことを基本にしながら少しずつ校長と一緒になって取り組みを進めており、実態はこの数字がだんだん下がってきております。来年度中にはできるだけ80時間を超える教職員がゼロになることをまず目標にしているところでございます。よって今のところ壱岐市では勤務時間の長さ、あるいは職場の人間関係、ストレス等で病気休暇を取ったり休職になっているものはおりません。今後も長勤の時間を考えながら、教職員には校長の方からしっかりと観察をして取り組む形で、教職員の健康を守ることが子どもたちの教育活動の力を伸ばすことにつながると認識しております。4番目のいじめの問題についてでございますが、町田議員のお尋ねにありましたように、現在いじめの認識が少しずつ変わってきておりますが、 言葉としてはもう本人が心身に嫌な思いをしたという場合にはそれは一つのいじめとして報告をさせ対応をするということにしております。その報告はいじめ基本方針を学校に置いておりますので定期的にまずアンケートを取っております。小学生はこのアンケートに意外と素直に答えてくれますので数字が上がってまいります。早い時期での対応ができているということで数字は上がっていますが重篤ないじめというのにはつながっていないと考えております。現在壱岐市では小学校がこれまで17の報告を受け中学校は5の報告を受けております。そのうちもう対応をして解消をしているというものもありますし壱岐市の数としてはこのいじめの定義を見直した前からすれば少しは増えておりますが内容的には言葉での嫌がらせ冷やかしとかそういう形で最近ありました金銭を要求するとかそういった内容のいじめ等は現在までのところ報告は受けていないところでございます。今後も学校はいじめ見逃しをゼロにするそういう気持ちで取り組ませておりますので、いじめによって学校に行くのがというそういう状況だけは起こしてはならないと考えているところでございます。以上でございます。
秋城、まあ、大臣、
まあ、どうしても教育問題になるとですね教育長もやっぱりきちんと正確に伝わらんといかんということでですねまあやっぱりかなり話がやっぱりその問題が問題だけにですね説明も当然こう長くなるんですがですね僕が一番問題なのはですね神戸の事件を見とってですね要するに教職員が行為をいじめだとに全く認識してないんですよ。そのいじめだと自分たちが認識していない教職員がいじめ問題についてどうやって語れるんだと子どもたちに、まあ、そういった意味でですね、まあ、あれは非常に僕も衝撃を受けたんですが、まあ、壱岐市の方では、まあ、教育長がですね壱岐市においては、全くないと、教育委員会と学校の現場とは一枚岩でやっているというふうに断言されましたんでああいった事態はないと思います。これちょっとまあ、教育問題について、まあ、これいっぱい答弁していただきたいんですが細部について、まあ、もっと少し聞きたいんですが、まあ、ちょっと時間もありませんのでですねまずこの僕学力についてはですね、まあ、壱岐市は昔壱岐全島は非常にその教育に熱心で教育圏ということでですねまあ、別にその学力調査の自体が全部でとは言いませんけれどもそれでもですねやっぱり長崎県でですね僕はもうそういったもうそのトップ3に入るとかですねいや長崎県内で一番になろうとか僕も できたらそういうそのモチベーションを持ってもらいたいと、東園木の教育長は学力調査で県下一番になると言って教育長になったそうですけども、僕はそういったですね、まあ、ある程度そのモチベーションも持ってもらいたいなとは正直言って思ってます。もういつもこれ答弁聞くたびにですねもう全国平均だとか長崎県の平均を大体基準に、語られますけれどももう長崎県の中ではそのうちはもうトップだとぜひですねそれを実現する方向としてはですね、僕はいろんなアイデアあると思うんですよ。例えば退職された、まあこれ他の自治体でも取り組んでいますけども、退職した教員をですね、まあ、塾みたいにしてやって放課後その教えたりとかですね、そういった教職員の活動もあります。僕はもうそういった形ででもいいから、もう少しこの、長崎県のトップ3ぐらいには少なくとも入るようなそういったモチベーションを持っていただきたいと思います。から ですね、これ総務部長になりますかね。もう教育長、いやすみません、時間がないんで、これ今教員の話を僕しましたけれども、まあ壱岐市の場合はその人事委員会とかないんでですね、小規模自治体なんで、職員のパワハラとかセクハラとかについての相談窓口はどういうふうにされてるんですか。
総務部長。
町田議員のご質問にお答えをいたします。一般の職員につきまして、まあ、いじめパワハラ等その辺の対策はということでございますけれども、基本的に、人事担当窓口であります総務課の中に職員班がございます。でそちらの方が相談窓口となりますけれども、通常の形としてはやっぱり、担当の課長なり部長、そして、経由をして人事担当の総務課長、そして、私総務部長の方に、その救済なりそれぞれの求めがございまして、それに対して、対応をしていくという形が通常のパターンでございます。
以上。はい、松田議員。
部長ですね、例えばパワハラなんか言ったら上司がやるんですよ、普通ですね。その上司のところに相談に行くようなですね、そういう対応がですね、行政でもし総務長、多分ですね、多分壱岐ではそんなことはないと多分思われてると思います。これなぜかというと、壱岐はですね、非常にこの人間関係がですね、非常に濃密なんですよ。だからその多少のことはですね、お互いに酒でも飲んで、お相談があったらですね、お互いにその酒でも飲んでちょっとやろうかとか、ただ女性職員だったら顔色見て、あそんな大したことはないとか、そういう判断をしがちなんですよ。これ大体どこの自治体でも今パワハラとかセクハラとか非常に問題になってるんですね。行政の総務部長たるものがですね、その程度の認識ではですね、こんなもん域では僕はね、もうじゃあその相談とかそういうのは全く部長のところなかったんじゃないですか、今まで。
総務部長。
相談がなかったということはございません。それなりの対応しておりますし、まあ確かに、管理職員、中間管理職、その辺からのパワハラも想定はされますけれども、職場環境の中で、上司が全てパワハラの実行者になるとは限っておりませんし、やっぱり情報を収集する中でその部下の職場環境をやっぱり上司が把握をして、そしてそれを対策なり、救済の申し出があったときは対応していくというのが順番であるのではないかと思っております。以上です。
議長。はい、松田議員。
ですね、民間の会社だったらですね、部長、今はですね、もうほとんどがですね、その会社の、まあ、会社の中にそういったものを設けているところもあります。ところがそこでもその、まあ、この前その今問題になってますけども、そこに相談したらですね、その上司本人のこういうふうな形で対応しましたということを本人のところにもメールを送って、また同じようにそのパワハラの主催者である上司のところにもメールを送ってですね、その非常にその嫌がらせを受けてですね、もう その長いこと裁判で戦っているという事例もあります。僕はですね、そんな部長ね、そんな簡単なもんで、僕もそれ10年ぐらい前になりますかね、議会で指摘しましたけども、この女性職員に対するですね、上司のパワハラ問題がありました。僕はここでそれ一般質問しました。僕はですね、そういったことをね、気軽にその上司に相談してもらったとか、そういうことで僕は解決できないと思ってるんですよ。そらそうですよ、皆さんこうやって並んでますけど、皆さん成人君子でも何でもないですよ。パワハラするのは当たり前とは言わんけれども、セクハラがあったりとかパワハラがあったりとかいうのは人間誰でもそうしがちなんです。だから僕はところが相手の立場に立って考えればですね、 そのセクハラと思ってなくてもセクハラと向こうは思うかもしれんじゃないですか。だからそういった相談窓口はまず上司に相談しろじゃなくて、僕はぜひですね、これこそ本当行政の対応としてはまずその模範にならないかん、民間のですね、民間企業のと思ってます。僕はぜひですね、こういった、まあ、一種の場合、その人事委員会ないわけなんですが、こういった相談窓口はですね、その上司とかじゃなくてですね、どっか他の第三者的な部署が必ず必要だと思うんですが、まあ、誰でもいいですけど、ちょっと答弁していただけますか。
時間はもうなりました。
はい、分かってます。
はい、最後の答弁を、総務部長。
今町田議員からございました、相談そして救済をする窓口として、まあ、第三者的なところが必要じゃないかということでございます。まあ、それについては第三者機関等に相談をする、システムを作ることはいいことだと思っておりますけども、今議員ご指摘の部分について、対応するということであれば、市の中では今職員班という形で総務官の中に、職員の、福利厚生も含めた、対応をするところがございます。そしてまたパワハラ、そしてセクハラ、そのことについてはまずその行為自体が認定されなければならないという難度の高いところもございますので、一概にそのどこでも相談していいというわけではないと思っております。で、最終的にはやっぱり人事担当部署でしっかりとそこの原因なりそこの究明をして、そしてまたその原因があるならばそれなりの処置処分も必要ではないかと思っております。以上です。
議長、議員30
分。
これ全国的にも評判になりましたけど、消防署でも同じような事件ありました。これですね、下手したらですね、僕はそのどこでもありうることなんです。先ほどの教育長は神戸方式だから起こったというような形ですけど、そうじゃなくてですね、地方の自治体、小規模自治体、田舎の自治体ほどですね、非常に深刻なケースというのはこういうのは多いんですよ。むしろ東京とか大阪とかじゃなくて、地方の自治体、小規模自治体ほどこういうのはですね、非常に多いんです。だからぜひですね、幹部、まあ、ここに来られてる市の幹部の人たちなんでですね、全部これについてはもう真剣な、深刻にですね、認識を持っていただきたいと思います。以上で終わります。
はい。